健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、2月になりました。今月のテーマは戦国武将の裏話あれこれと題してお話を伺ってまいります。
はい、
健康豆知識のコーナーで戦国武将ということ で、
そうです、ね、
ちょっと、ね、結びつかない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今月は今までと趣向を変えまして、
はい、
戦国時代を生き抜いた武将の健康法を、ね、
そうですね、
主に伺ってまいりたいなと思います。はい、いや、常に、ね、戦いがすぐそばにあった戦国時代というのは、はい、武将たちにとっても、ね、健康であることというのは大前提だったと思うんですけれども ね、 ね、はい、どんな健康法を、ね、取り入れていたんでしょうか。まず1週目、今週は武将の健康長寿法とはと題して伺います。
はい、
やはり元気で長生きでいることというのは武将の必須条件だったんですか。
そうですね、戦国時代の一般的な平均寿命というのはだいたい40歳ぐらいだったと言われてますよね。
はい、
そう考えますと徳川家康というのが75歳まで生きたということはですね、まあ、当時としては驚異的ですよね。
40歳の平均寿命で75歳ということは、今の年齢に換算すると何歳？
もう90歳ぐらいいってんでしょうかね。90か100ぐらいですよね。
かなり長生きを、ね、ね、されてたんですね。
はい、まあ、こういう健康管理と長寿っていうのは、まあ、戦国武将の先ほど言われましたように必須条件、まあ、それでないとなかなか戦いはできませんからね。
うん、
ですからそれぞれいろんな健康法を工夫していたんでしょうね。
はい、まあ、いろんな、ね、健康法を実践していたとのことなんですが、この健康法の基本は何なんでしょうか。
そうですね、まあ、早起きとスポーツという、まあ、今ではそう言い方しますけど、
はい、
当時はそんないろんな設備があるわけじゃありませんしね。まあ、武将の健康法と言いますと大きく2つに分けることができるわけですよね。
はい、
1つは、まあ、早起き、うがい、行水、それから飲食の節制というような、まあ、保健衛生的な管理を行うことが1つですよね。
はい、
でもう1つは、まあ、スポーツというので、まあ、剣とか槍とか弓とか射撃とかそういう、まあ、武技とですね、それから、まあ、鷹狩りとか鹿狩りとか、まあ、水田とか水泳ですよね。
はい、
そういうスポーツによって心身の鍛錬をしたということですね。
うん、
もちろん、まあ、戦国時代というのは生と死 の、 その隣り合った環境にありますから、
はい、
まあ、陣中でそういう病気とかあるいは戦場での負傷というのは不安がありますよね。そのため、まあ、そういう武将たちはですね、自分たちの健康管理法というのとですね、それから怪我した時の治療法とかで病気とかですね、そういうものを、まあ、専門的な医術を自分から学んでですね、いた武将も多くあったと言われてますよね。
うん、
またその神仏祈願、まあ、お祈りですよね。
はい、
神様に頼むっていうそういう信仰とかあるいは精神の安定という救済を求めてですね、余暇を利用しては、まあ、茶の湯ですね、それからお花ですね、立花ですね、それから和歌とか廉価とかそういうことに興じてですね、まあ、ストレスを解消したということもありますよね。
はい、さてこの日々の生活の中で欠かせないのが食事だと思うんですけれども、
ね、
この食事法はどんなふうに行っていたんでしょうか。
まあ、戦国武将っていうのはまあ健康維持にスポーツとかいうのあるんですけど、まあ、やっぱり食事っていうのはですね、非常に大事だと言われてますよね。
はい、
特に医食同源というのは当時のまあ健康管理の大原則だったんですよね。で武将たち の、 その人生哲学っていうのは、まあ、共通してすべからく華美それから薄味でバランス取れた食事法あるいは健康法っていうのは当時を代表する曲瀬道山というですね、そういう著書本ですね、
はい、
そういうものによく書かれてますよね。
ええ、
実はその多くの武将が彼から養生君と、まあ、奥義を伝授されてるんですね。そのうち、
はい、
まあ、足利義輝とか織田信長もその一人だったんですよね。で、まあ、武将に多く行き渡ってた道山の養生術、いや、まあ、戒めの三箇条というのがありましてね。
戒めの三箇条、はい、これはどんな内容なんですか。
まあ、一つ目の戒めっていうのは、まあ、気を尽くして心を苦しめることはしてはいけないということなんですよね。
はい、
すなわちそのストレスの過剰の状態であって、その、まあ、解消法としては気を尽くした時に、まあ、花を眺めたりですね、ストレスかかった時には花を眺めたり、あるいは茶の湯を、まあ、興じたり、またはいろんな遊びをしてですね、そういう心を、まあ、豊かにするというのが何よりであると。とにかく心を慰めて沈めることが大切であるということが言われてますよね。
はい、ストレスをなくすってことですね。
そうですね。
はい、
で2つ目は食事の心得で、まあ、人物目じらしいものとかですね、美食あるいは連続してその食べ過ぎたりですね、夜食をしたりすることはしないようにということですね。
はい、
まあ、これはあの望ましい食事のあり方としては塩分、醤油、味噌といったその調味料の塩調味料に含まれているですね、塩分をできるだけ薄くしてですね、魚とか鶏などのその動物性タンパク質を食べ過ぎないように取るのが良いということを言ってますよね。
うん、これは今でも言われていることですよね。
そうですよね、一緒ですよね。はい、で3つ目は、まあ、深酒はしないということですね。
はい、
まあ、お酒は適量に飲んでこそ百薬の長といういわゆる効き目があるんですけど、やはり飲みすぎちゃいけないんですよね。
そうですね。
まあ、これらの3項目っていうのは現代でももう常に私たちのね戒めとして生きていますよね。
はい、
つまりまあ戦国時代から現在に至るまで長い間同じことについてですね説いてるんですけど、
はい、
人間はあれとあれ経験をしてもですねどんどんどんどん進化しているはずなのに、まあ、精密な機械とか技術がどんどん、まあ、開発されても、結局400年前のこういう考え方がですね、養生君が今なお通じてしまうという、なんともまあ情けないような話かもしれませんけどね。
そうですね。はい、私たちもかなりね、学ぶことが多いですね。
そうですね。
はい。今日は武将の健康長寿法とはと題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授、中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。